ゆっくり戻っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第28回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。後ほどのニュースでもご紹介しますが、Android の最新バージョン、Android 5.0、ロリポップが正式に発表されました。Android は歴代、お菓子の名前をコードネームにしていて、頭文字がアルファベット順になっています。現行バージョンの Android 4.4 はキットカットで、頭文字が K。その前の Android 4.0 はジェリービーンズで、頭文字は J ですね。余談ですが、頭文字が B だったバージョンは、Android 1.6、ドコモの HT03A や、Xperia、SO01B の初期がこのバージョンでした。
そこの人、頭文字をイニシャルって読まないように。
キットカットのパッケージを見ると、Android 4.4 を思い出すのですが、そのうち、チュッパチャップスのようなロリポップキャンディーを見ると、Android 5.0 を思い出すようになるんでしょうか？それでは今回のニュースです。富士通10は、カーナビブランド、イクリプスから通信モジュールを搭載し、地図の更新や施設情報の検索などが行えるカーナビゲーションシステムを発売します。9インチで20万円前後、7インチクラスで12万円前後で販売されるようですが、通信費用や地図更新費用は2017年10月末まで無料。2017年11月以降は、2年間の利用で3万円前後を予定しているとのことです。これまでも、スマートフォンと連携して、音声での施設検索を行ったり、カーナビ側からスマートフォンの操作を行ったりできる、連携機能を持ったモデルは販売していましたが、今回発売されるモデルは、それらの機能に加えて、自分で 3G 通信モジュールを持ち、地図更新などが行えるものになっています。ちなみに、ドコモの回線を使用したもののようです。これはこれで、確かにすごいし便利だと思います。しかし、今ではスマートフォンを持っているユーザーも多いですし、Wi-Fi ルーターを持っている人もいます。そこに加えて、さらに通信モジュールが必要なのか、という疑問がちょっと湧きました。スマートフォンとの連携機能があるなら、そちらの通信機能に乗っかれば、それでいいのでは、と思ったんです。ですがよく考えてみると、Bluetooth での接続で、ダイヤルアップネットワークプロファイルに対応していないとか、Wi-Fi テザリングに乗っかろうとすると、その間通話ができないとか、それはそれで運用上は問題ですよね。また地図更新までやろうとしてしまうと、 かなりの通信容量を使うことになってしまいますから、月間の上限にすぐ達してしまったりという問題が生じるかもしれません。カーナビ通信専用に回線と端末を用意できるのは、モバイルオタクくらいでしょうしね。そういうことを考えると、自前で通信モジュールを持つ方が、理にかなっているのかも、と考え直しました。これは試しに使ってみたいんですけど、さすがに高いな。NEC パーソナルコンピュータは、2014年秋冬にリリースするノートパソコンやタブレットを公開しました。その中の一つ、8インチディスプレイで LTE、3G 通信に対応した、Android 4.4 の SIM ロックフリータブレット、ラビータブ S、TS708、T1W は12月下旬に発売されます。Wi-Fi 専用モデルもラインナップされるとのことです。1920×1200 ドットのワイド IPS 液晶ディスプレイを装備、CPU はインテル製の Atom Z3745。モバイル通信は800、900、2100MHz 帯に対応します。大手 MVNO や NTT ドコモの ATN はプリセットするとのことですが、どの MVNO をサポートするかは未定。3G は WCDMA のみで、CDMA2000 には対応しません。2100MHz 帯の LTE は対応することから、au の LTE は利用可能とのことですが、マイネオをプリセット対象に含む予定はないとのこと。同じグループであるレノボからは、洋画タブレットという特徴的なモデルが出ていますが、NEC は幅広いユーザー層に向けた製品とすることで差別化を図るようです。今後、大手メーカーからも SIM ロックフリー端末の販売が増えると思います。MVNO と組み合わせていくことで、キャリアから販売される端末以外の選択肢も増えていくのかもしれません。しかし、端末を供給する側としては、差別化をしていくのが大変になります。メーカーとしての特色をどうやって見せていくのか、今後はそういう視点から見ていくのも面白いですね。Google は、Android 5.0 を搭載した約6インチのスマートフォン、Nexus 6と、8.9 インチのタブレット、Nexus 9を、11月から販売します。日本では、Y モバイルから販売されるとのことですが、Yahoo のモバイルが Google の端末を売るという、妙なことになってますね。端末の開発はモトローラが行い、Google の Nexus ブランドで販売されます。Nexus 6は、もちろんレプリカントではなくて、5.96 インチ、1440×2560 ドットの WQHD ディスプレイと、本体前面にデュアルスピーカーを備えます。Nexus 9は HTC 製、8.9 インチ、2048×1536 ピクセルの IPS 液晶を搭載。Android 5.0 は、新しい UI のマテリアルデザインを採用したり、通知機能を一新して、ロック画面でメッセージの確認を行ったりもできるようになります。このほか、省電力モードのような、日本のユーザーにはおなじみの機能や、マルチユーザー機能の強化やデバイス共有など、かなり広範囲のアップデートになるようです。Nexus 5 や Nexus 7 に対しても、今後提供される予定とのことですが、時期については明らかではありません。Y モバイルで発売されるのであれば、 そのうち実物が見られるので、ゆっくりと構えていられるかなと思います。ネクサス6は欠番になるかなと思っていたので、この名前になったと知った時はつい笑ってしまいました。Apple は、iPad の新モデル、iPad Air 2と、iPad Mini 3を発売することを明らかにしました。日本では、ドコモ、au、ソフトバンクで発売されます。どちらも、指紋認証センサーのタッチ ID を搭載、iPad Air 2は先代モデルよりもさらに薄く、軽くなり、カメラやプロセッサも強化されたとのことです。一方で、iPad Mini 3は、あまり大きな変化はないみたいですね。アメリカとイギリスでは、1枚の SIM カードで複数のキャリアからデータ通信プランを選んで使える、Apple SIM がセットで提供されるそうです。なおどちらも、iOS 8.1 を搭載、NFC は搭載していませんが、Apple Pay もオンライン決済で利用可能とのことです。既存モデル向けの iOS 8.1 は、10月20日から配信開始とのこと。このほか、Mac の新製品も発表されているほか、Mac OS 10、ヨセミテの配信もスタートしました。iPad Mini 3は、タッチ ID が追加になる以外は、ほとんど変わりがないようなので、タッチ ID が必要と思わないのであれば、iPad Mini、レティナディスプレイモデルを選んでもいいのかなと思ったんですけど、すでに Apple のオンラインストアではレティナディスプレイモデルは選べなくなってました。キャリアで販売しているものであれば、まだ在庫はあると思いますが、こちらを選ぶという手もありますね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆さんからのご意見やご感想などコメントをお待ちしています。お送りいただく方法はいくつか用意していますので、それぞれご紹介しますね。番組名でググると、iTunes、ブログ、Facebook ページ、Twitter のアカウントがヒットすると思います。iTunes、ブログ、Facebook ページへのコメント、ブログに設置しているメールフォームからの投稿、Twitter アカウントへのリプライか DM、いずれの方法でも、いただいたメッセージが、中の人に届きます。書き込みやすい方法で、お気軽にコメントを寄せていただけたらと思います。姉妹番組 G-SHOCK シンドロームも頑張って配信中です。iTunes のゲーム、趣味カテゴリの趣味に分類されてます。最近はテクノロジーカテゴリのニューリリースと注目作品に出てきたりもしますね。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、バイ、チェビオ、クリエイティブスタジオ、で、お送りしました。